それですね、
生産の数によって、これ中国の政策に比べるとあんまり大したことないそうなんですが、なんかザラとか誰か見ました？見てないですか？
い
や、ガンジじゃない。無着と世信、幸福寺の。ユナさん見ました？無着世信。見ました。どうでした？
僕は無着の方が結構っていうなんか、それも正面から見た、左側から見た感じがなんか。
左っていう人
は逆で
向かって、あ、じゃあこっち側と。
はい、そうです
。それど何がいいんですか？
なんか顔の表情っていうなんか、この顎の感じ。
あ、
その感じがなんか。本当の人間に近いというか、なんかそういう感じがして、
僕は今日2回目行って、僕が思ったことを言うと、一つはやっぱり、この表情の背後に、なんか、憤怒の形相みたいなのが隠れてるなって思ったんですね、いわゆる金剛力士像みたいな、こういう温和ななんか、形をしてますけども、すぐ、下手するとその憤怒の層に転化するような、なんかそういうものを内在していると、もう一つが、瞬間と永遠の関係考えたんです。最近私、南実際っていう坊さんと喋って、いろいろ仏教室について聞いてきてですね。ちょっといろいろ考えてしまったことがあって。仏像ですからね、これ。そこを勘違いしちゃいけないなと思うところがあって、つまりなんか我々どうしてもこの美術品として見るんだけど、やっぱり同時に仏像でもあって、仏教思想と関係があるはずであって、で、一言で言うと、アートがまだ扱えてない領域が随分あるなという印象を持ったんですよね。でこういう仏像を我々今、例えば今、なんておっしゃったっけ、なんて言いましたっけ今、人間のように見えるって言ったんだっけ、もちろんそういう、メタファーで捉えがちなんですけど、宮城さんによると、その鎌倉時代に鎌倉仏教の革新が行われた理由っていうのが、あの当時、つまり、人々がですね、自分が何であるかってことを、保障してくる社会的制度とか文化的制度が全部崩壊してしまって、例えば君だったら今、学生だっていう、そういう自分を保障している身分がありますよね。そういうものは全部なくなってしまったのが鎌倉だっていう説を出しててね。これ鎌倉でしたね、確かね。この像が。で、その頃から、それでそのいろんなその仏教の革新が起こったと。でね、そういうことまではアート扱えてない気がするんですよね。僕が好きなアブラモビッチとかああいうのは別として。アートってある意味じゃ、もうちょっとそこら辺には触れないところを扱っていて、で、そういうわけでそのブルジュアの中で、市民社会の中でそういうものが消費されて、昨日、先週取り上げた、何でしたっけ、デュシャンなんかはそういうのに、まあ、反発して、ああいう形で、泉っていうのを出したんだけど、でも、それでさえやっぱり消費、社会の中で消費されてしまって。例えばだから、いや全然、それ話するつもりなかったんだけど、例えば君は、自分の親しい人が死んだことって最近あります？
夏に祖母が。
その時は、どんな感じがしましたか？最後は。
僕一人暮らしてて、祖母は、実家の岐阜の方に住んで
た。
それまでは別に、なんていうんですかね、親から元気な時は何も聞いてなくて、そういう時は何も特に感じなかったんですけど、ただ親からそういう言葉で体調が悪いとか、病状が良くないとか聞いただけたら、
もうその人がいないってことについてはどう折り合いをつけてるというか。
折り合い、
まあ、つかないんだけどさ。それってアートで扱えると思います。ただアートじゃなくても何でもいいんだけど、今の。ね、南さんが言ってたことですごい面白かったのは、例えばカウンセリングっていうのは、生きてるってことに意味があるってことを前提にしか成り立たないと。このように生きてるってこと自体に意味を見出せないでいる人に対してはカウンセラーは無力だって言うんだよね。つまりなんかもう死にたい死にたいって言ってる人にそんなこと言わないで 頑張りなさいっていかにその生きるエネルギーを回復させるかということがカウンセリングの目的なんだけど、その死というものもパラメーターの中に入れたことっていうのはなかなかカウンセリングができないし、心理学もできないし、まあ私の一つの専門である脳科学なんかも全然扱えないわけで。でね、南さんによると、その、釈迦の、その、3のところに釈迦の向きって書いてあるんですけど、これはご存知ですか？釈迦の向きってご存知の方いらっしゃいます？どういう話か。なんで今日こういう話になったか全然わかんないんだけど、まあ。釈迦の向きというのはですね、釈迦があるとき、ある男にこの世界はどう成り立っているのかとか、人間はどこから来て死んだらどこに行くのかってことを聞かれて、で、釈迦はその時その男に質問に、私はそういう質問には答えないと。で、私の役割は毒や矢が刺さって苦しんでいる男を、その苦しみを取り去ってやることが私の、まあ、役割であって、その毒矢がどこから飛んできたのかとか、その毒の種類は何なのかってことは聞かない、てか答えないっていうのがその釈迦の向きなんですが、それが仏教の根本思想であって、本当は、極楽があるとか死後のに極楽が行けるとかそういうのはブッダが言ってたことじゃないんですよね。で、南さんが言ってたので僕はすごい面白いと思ったのは、おばあさん何歳に亡くなりました？83。うん、まあいい年だよね。そう、南さんがですね、95歳のおばあさんのところに、まあ、檀家の一つなんで行って、で、その、家族がいなくなってですね、おばあさんと二人きりになった時に、そのおばあさんが、別に体が悪いってわけじゃないんだけど、もう衰えてますからね。すごく心細そうに、お坊さん、私は死んだら極楽に行けますかねって聞いたって言うんだよね。で、君だったらどう答えますか？つまり、南さんはまあ、ガリガリの禅宗の理論派ですよね。で、本当の根本的な仏教の思想としては、その死後の世界とか極楽とかそういうことに、霊魂の存在とかそういうことについては、向きを貫くと答えないというのがまあ根本思想なんですけども、その95歳のおばあさんとね、一つのその部屋の中で面と向かって私は極楽に行けるんですかねって言われたらどう答えます？
僕は坊さんだから、
うん、どう答える？
僕はあんま仏教のことが詳しくないか分かんないんですけど、僕は今だったら行けるって言ってた
ら答える。うん、それは人間としてなんかそう思いますよね。
はい、
南さんも大丈夫だよ、おばあちゃんが行けないんだったら誰が他に行けるのとなんとか言って答えたらしいんだけど、で、その手のことって扱えてないんですよね。脳科学はもちろん扱えてないんですが、つまり自分が生まれてくることの不条理とか、それから死んでしまった後どうなっちゃうのかっていう不安だとか、自分の親しい人が死んじゃうっていう、あるいは君はまだ若いけどだんだん年取ってきて、俺も42だけどだんだんしわくちゃになって最後よぼよぼになって死んじゃうわけだけど、そういうなんか生老病死の苦しみっていうのはまだちょっと僕はアートでは扱えてないっていう感じがなんとなくしてて、そういうことをなんか昨日そういう考えとして持ってですね、で、今日この精神無着の像を見たから、ますますなんかこういうものを見るときになんか我々は現代のアートっていう文脈で見るけど、本当はそれは違うんじゃないかなって思ったということなんですが、他になんか見た人いません？この精神無着、あれから一週間、先週からまた見た人っていません？神ちゃん見ました？誰も見てない。アセイさんはご覧になりました？はい、長谷いかがですか、この二つの像が。今日はなんかうるさいのがまだ来てないんで、じゃあちょっと、はい、あ、藤原さんはご覧になったんですか？
あ、はい、
どうでしたか？はい、いかがでしたか？いや、別に向きを貫いてもいいんですが、なんか言いたいことがあったら。
今後は歴史を中心に。
あー、そうですか。あの、フンヌの方ですね。じゃあ、フンヌの方でもいいんですけど、あれはどうですか、今後力士像は。
なんかすごい人間に、周りに、人間に近づけて
作ってるって言ってるんで、今後力士を作ったのは、
うん、
それはすごい身近な存在にしたいですよね。
うん、
まあ、僕は考えるのが商売なんでね、僕はその金剛力士像と、あ、久しぶりですね、仏教の専門家も来たし、お前もうちょっと早く来ればよかったのに、こう仏教のすごい重要な話をして、すごいレジュメがありますので、ちょっと分かりやすいところに、はい、皆さん2番の聞きやすいと思います。今日は少しは長く、
この国とか全然
藤原さんさ、俺は金剛力士像とその摂氏無着を比べたときに、その金剛力士像はなんかすごくある意味じゃ抽象的な人間を描いているような気がしたんですよ。あの人間の造形って、でも一方その摂氏無着ってなんかすごく具体的な人間を扱っているような気がして、その差がすごく気になったんですけれども、それについては何か考えましたか。いや、いいって考えてあげればいいんですよ。で、小森秀造はなんか実在の人間って感じがしないですよね。どっちかというとその人間というものを抽象化していった時に現れる姿っていうか、これはでもすごく具体的な人間ですよね、なんとなく。まあ、だから、あ、来週ですね、池上隆が授業を来ることになったんですが、その個別と普遍の関係っていうのがすごく、まあ、問題なわけで、瞬間と永遠もそうなんですけども、僕そのこういう仏像を見るときにいつも思うのは、瞬間と永遠っていうものがすごく親しいものに思えるっていうのは、すごい大事なことですけども、まあ今後力士像もそうなんですけども、我々瞬間、要するに永遠ってものを浮かべるときにさ、なんかその変化するものって考えるよりも、実はその変化しないものがずっと凍りついて続くみたいなメタファーで永遠捉えるという意味においては、これもちろんその、この人たちだってさっき言ったように、実は憤怒の層とかも内に秘めていて、いつそういうものに転化するか分からないという潜在性があるわけだけど、こういう、まあ、ある種、達観した、悟った表情を浮かべた瞬間を造形することによって、それが永遠に転ずるという非常に不思議な構成があるのと同じように、最もその具体的な人間の肉体を描くことによって、その個別が普遍に通じるという、そういう意味で僕はなんかこの二つの像が好きなんですけどね。でも、金剛力士像も好きですけど、まあ、それぐらいにしてなんか仏教専門家なんか言うことあります。
いや、話の流れがわからないんで、あれです。これはすごい具体的だって感じ。
この二つの像は非常に具体的な人間を描いているように見えて、
金剛力士像ってあれです
よね。どちらかというと抽象的な。
関西なんかでっかいです
ね。うん、ちょっと今図がないんだけど。
見ました。
うん、いや、小さいですよ。うん。まあ、いろいろ、何大門とかいろいろあるけど、ここに来てるのは、あ、どこのやつでしたっけ、幸福寺のどこにあるやつだったっけ、もともとは。うん。
この人たちがキャラってすごい、はっきりしてるんですよ、仏教史上で。だから多分、見にしやすかったんだって
こと。でもさ、インドの架空の人としてはってことでしょ。でも、モデルはこれ、明らかに日本人じゃん。
まあ、そうですね。
うん。お前、架空って言った人、インドの、まあ、実在の、まあ、うん。南名古屋さん知ってますか、未来で直祭さん。
知ってます。喋る仏教。
うん。いや、昨日、いや、もう一昨日か、会ってきて非常に面白かったんだけど。いや、その話また戻ると。だ、一言で言うと、アートも文学も、まあ、保坂和志なんかももちろん含めて、あるいはサイエンスも全く扱えてない領域があるということを、南さんと、対談して非常に強く感じたってことと、あと君、本物の禅僧って会ったことあります？
あ、何
が？あいつら何なの、あれ、あの、だいたいさ、南さんの笑い方がすごいんだよ。よくカッカッカッと笑うって言うでしょ。
はい、
本当にそういうふうに笑うんだよね。
あの気合いの、要するにだからこの人は、永平寺で、まあ、ずっと体育館、要するに永平寺の修行の話もすごい面白くて、最初の半年ぐらい何の説明もなしに、とにかく何かをやらされるってわけですよ。いや、やっぱりこの人の話すごい面白くてな。で、なんかその、近代社会の、その、大前提というか、個別性じゃないですか。つまり、僕らがどれくらい社会の中でその、評価されたり、いろいろ報酬をもらうかっていうのは、ウォーカーが何をやったかっていうことの、クレジットがウォーカーに蓄積して、それに基づいて、その、まあ、社会がウォーカーに報いるというのが、まあ、近代資本主義の根本ですよね。で、その、南さんによると、永平寺に行った最初の半年っていうのは、その個別性を徹底的に粉砕されるってわけ。つまりなんか、君が何者である、君が要するにどれくらいその、なんていうかな、修行のうち、いろんなその、まあ、仕事あるんだけど、それをやったかってことについては、君に全くクレジットが来ないっていうか、全くのその、無名な存在として、ただ、理由もなくやらされる。朝から晩まで。で、もちろん食事は貧しいし、ところがその、禅の人ってのは、永平寺行けばわかるけど、まあ、とにかく肌のツヤはいいし、なんか健康そうだし、あと、一種独特の迫力があってですね、変な話なんですけど、私のその、いる研究所の、所長で、ドリトシャラっていう、いわゆる天下四郎って言ってる人がいて、その人は、まあ、アイボを作った人ですけど、昔から異様な迫力を直してたなと思ってたんだけど、本物の前奏の迫力に比べたら、ダメだね。つまり、ドリさんの迫力は、あの系統だったんだと思うぐらい、すごいよね。ウォカはどこでどういう人にやったんですか、その迫力からの前奏ってのは。
いや、僕は、相当系統だと思いますけど、近代系の人も全なんか、もう本当に、完全に体育系、体育会系です。なんかとりあえず一番最初に出演するときには土門館っていうのをやされるんですけど、上州富士っていうのを、武士終わるか、どうやって答えるって話、うん、で、それはなんか考えるって言うんだけど、とにかく腹に脳を集中するんだって。で、とか言ってひたすらずっと言ってて、で、まあもう本当に、その気合の中で何かを取り出す。さっき個別性の話で言うと、仏教は無我言うんで、それはまあ、結構当然のこと、自分っていう、自分のクレジットをそんなこと考えてるのも悟れ
ない。あ、もちろん。ただ、うん、そうだね。ただ、その実践の地として、つまり、なんていうかな、理屈としてね、そういうことはもちろん聞いたことあるんだけど、その実際に永平寺である時間を過ごした人たちから立ち現れる気配というのかな、それに私は重大な関心を持ちましたね。それは、例えばアーティストから立ち会われる気配とも違うし、科学者から立ち会われる気配とも違うし、なんか独特の迫力があって、また今日も本題に行かないことになってしまうのかな。まあちょっと行きたいですね。うん。なんか言いたことありますかね、仏教について。
いや、
そうですか。一応今日はレジュメが少しできるかなと。先週全然できなかったんだよ。ですね、今日は文脈と古物の問題について考えたいっていうことで、で、繰り返しになりますが、私はまあ、布施さんに誘われて芸大に来て、最初よくわかんなくて、いろいろ芸大の学生にいじめられて、てか別に一通り美術は知ってたわけだし、昔から好きだったわけで、要するにプロと対したっていうのは初めてだったから、プロなりの現場感覚があって、そこでまあ、去年なんかかなり苦闘したんですけど、今年になってやっと自分なりの切り口が見つかって、それはその文脈主義ってことだったわけですよね。
で、その今文脈主義に対するアタックをいろんな形で今、いろんなしようとしてるわけですが、
ところがその中で、のぞくなんか実は厄介なことがいろいろ出てきて、そう簡単な話ではないなと。さっき布施さんと、布施さんがその中国国宝展が素晴らしくて、それを見ちゃうと、興福寺の国宝なんてのは、いかにもまがいもに見えるっていう話を布施さんがされて、僕はちょっとショックを受けたんですけど、で、そうなるとその日本ってのはもともとそのコピーだとか、まがいもの文化だったというふうに捉えるとですね、実はその文脈主義で敵として想定されている村上隆こそが日本文、美術の本道だってことになってしまう。そういう、まあ、こともあるんですけど、で、それ以前にその脳の中には実は文脈にまみれた情報処理があって、で、皆さんその、アーティストの人ってのは色っていうのはなんか確固としたものだと思ってますよね。
色ってのは最もその、なんていうか、古物性が強いものだと思っているわけでしょ、普通は。ところがその、色ってのは実は文脈からできるものだっていうことが事実としてあるわけですよね。これは文脈から作られるものだっていう。で、それが色の恒常性っていう概念なんですけど、これって芸大でやるんですか？こういう話って。色の恒常性って。また名前忘れちゃったんだけど、先日シンポジウムで会った人が昔色彩学校だったっていうんですけど、本当ですか？今なんかお取り潰しになったとかなんか聞いたんですけど。
集中講義ってのは3日間ぐらいあります？
やった子よ。色の恒常性って。じゃあどういうことがあるかちょっと。ハスルマークの説明してください。ハスルマーク、じゃあ説明しろよ、お前。やったんだから。あ、これ、マスク。ハスルマークどういうことですか？
卒業試験です。
色の恒常性ってのはどういうことですか？いや、覚えていそうな人に示してください。
え、
次は知らない。色の恒常性って。
あ、ちょっと話題が。
知らない。
知らない
ですね。そうか。いや、色の恒常性ってのはさ、
一言で言うと、朝日と昼間の太陽の光と夕日では光源としての太陽のスペクトラムって全然違いますよね。でも例えば家の屋根の色を見ると大体一定に見えますよね。あれが要するに光源に関係なく色が一定に見えるという性質を色の恒常性っていうんですけども、でなんでそうなるかっていうのはここで去年伝説的な対立となった例のモンドリアン図形で説明できるわけで、覚えてます？モンドリアン図形を俺が見せて、それで杉原か誰か、安倍かなんかが、これモンドリアンじゃない、モンドリアンじゃねえじゃんってなんか言ったのって、まあ。
要するにさ、色の恒常性っていうのは、実はその色って光の波長で決まると我々考えてるんですけども、ここの色の波長っていうのは、ここの色というのはですね、その周囲の色との文脈で決まるってことです。基本的にこれが黄色だっていうのは実は周りが赤であるか青であるかということによって、ちょっと今ここはあんまり表現が悪いんでね、あんまりちゃんと見えませんけども、そのランドっていう人がやった実験っていうのは、ここを同じように物理的に色でできたとしても、周りが赤か周りが青かによって、真ん中の黄色は違って見えるという実験がある。で、これ色の恒常性とは逆方向に見えるかもしれないけど、そのようなメカニズムを通して実は屋根の色ってのは一定に見えているわけです。つまり、光源の光は違っていても、その周りとの比較におけるここの波長の構成ってのは実は一定なんですよね、大体。だからもちろん極端になっちゃったらダメですけれども、ランドっていう人は要するに、いろんな色でそのモンドリアンみたいな図形描いて、でその時にその光源から光を当てた時にここの色がどう見えるかということが、その周りの色との文脈によって決まるということをまあ示してて、でその V1 から V4 って書いてあるのは、その V4 っていう脳の領域がそこの色の恒常性を満たすような色の最終的なクオリアを作ってるっていうことが、そのデキっていう人の実験で示されてるんですよね。そこまではいいですか？つまり色というのは普通我々単独であるように思っていく、実は文脈で決まっているということです。色っていう最も根本的な我々の体験の要素が文脈関係性で決まっているということ。フィディングインっていうのは知ってます？これ知ってる人っていうか、認知系の人も来てるんで知らないと困る人もいるんですが、博学なウォーカー君、フィディングインって何だか知ってますか？そうですね。英語の意味としてはそうなんですが、フィリングインというのはですね、これ、例えばちょっとこれ、絵が、これ、なんか、要するに例えばここにグラデントがこうやって、周りが白くてさ、で、
これで徐々にここが薄くなっていって、ここに何もないような、これごめんね。違う方がいいです。周りが青くて、で、白地だと思ってください。で、ここに、徐々にこの真ん中が薄くなって、白の字が徐々に見えちゃってるような図形があったとしてるんだよね。で、この時に、人間の目はこういうのを見ると、どう見えると思いますか？初沼君。これちょっと図が悪くて申し訳ないんですが。周りが青くて、で、徐々に真ん中に向かって青が薄くなって、白くなる。ちょっと違う。え、なんで、え、ほんとそうなの？ちょっと違ってて、真ん中まで全部青に見えちゃうんですよね。要するに、ちょっと薄いところが、その青が中に入り込んじゃうから、そのフィリングインですけども。これも、要するに脳の中の文脈主義っていうか、ここの色が何色に見えるかっていうのは、周りとの関係でやっぱり決まるんですよね。それで、その、モーダルコンプリーション、アモーダルコンプリーションという言葉があるんですが、これについては下の、その、作詞図形で説明します。一番、左の作詞図形って、蓮沼君なんて言うんでしたっけ？
名前ですか？
はい。いいです。いや、カニツタの三角形って言うんですけれども、これは何が見えますか？
三角形、真ん中にもう一個。
見えますよね。で、その三角形は実際にある三角形と、どこが違いますか？
直線の光なんです
。そうですね。なんか三角形があるような気がするんだけど、実際には線がないですよね。そういうのはアモーダルっていう言い方をするんですね、心理学で。ここでは、例えば、アモーダルって、まあ要するに、視覚っていうモダリティに依存しないのが抽象的な定義で、ちょっと今捉えていただいてよくて、だからモーダルってのはこれ、要するに、感覚のモダリティって言い方ありますよね。これは要するに視覚の表象としてちゃんと見えるっていう意味で捉えてくれればいいんだけど、そういう意味で言うと、その蟹座の三角形というのはアモーダルな、コンプリーションというのはその線がつながって完全になるっていう意味なんだけど、真ん中のは蓮沼君何ですか？どういう作詞付けですか？そうですね。本当はまっすぐなのに、それが歪んで見えるっていう作詞ですよね。3番目はじゃあどういう作詞ですか？
ママの円が細長い。
ね、どっちが、いや、これね、ごめん。円は、あ、そうですね。そういうふうに言い方してもいいかな。本当は円なんだけど、どっちが、長く見えるんですか？
いや、要するにさ、もともとなんかこういう作詞付けあるわけですよね。同じ長さの線があって、それがこうである場合と、こうである場合で、どっちが長く、ちょっとこれ、蓮沼に書いてもらった方がいいね。どっちが長く？
左の方。
そうですね。こっちの方が長く見えて、こっちの方が短く見えるわけで、それと、その効果でその円っていうのは楕円に見えるわけですね。
で、こういうのは全部そのアモーダルな効果なんですよね。つまり、なんか四角、実際にそれ曲がってるのとは違うじゃないですか、その真ん中の線も。曲がってるような抽象的な感じがその上に乗ってるわけですよね。それから、なんていうか、右側のやつも、実際に長く書いてるのと違った、なんか、こっちの方が長いっていう感じが、そこに張り付いてるわけでしょ？そういうのはアモーダルっていうわけですけども、そこで
じゃあ、モーダルコンプリーションというのはどういうものかというと、長谷沼君、またすいませんが、カニッツァの一番左のカニッツァの三角形で、なんかその真ん中の白い領域について気がつくことありませんか？はい。もう一回言って。左側の黒い点がダブって見えるってどこが？
なんとなくここが繋がってるよね。
本当？嘘？え、本当？マジ？
あ、髪の
お前ら、あ、まあいいよ、まあいいよ。君なんか俺のさ、関根の実験の協力してくれたじゃん。
はい。
あの、すべての被験者っていうか協力してくれた人なんか、お前のデータだけがおかしいんだよ。今すごい困ってるんだよ。ヨーロッパからアメリカのあれ、レベルばっかり行ったら。そこ繋がって見えんの？マジかよ、お前。それ、
温度なんか見える？
いや、見えなくて見えないと思うんですが。ちょっと、君は、あまり参考にならないから、ありがとうございます。涼しく感じかがですか？
プリントの色より広い
のを感じます。そうですよね。プリントの色よりも白い色、ここの部分の要点、ここの、なんていうか、この白い三角形の、この明るさ、英語で言えばルミナンスが大きいように見えますよね。これ、はすれまそれダメ。真ん中のこの白い架空の三角形が周りよりも明るく見えませんか？いや無理して言わなくてもいいですよ。これがモーダル、要するにこれは実際に視覚の表情として効果が見えるわけですよね。でこれがこういうのモーダルっていうわけですね。でこれがどういうじゃあ文脈を背景にこういうことが起こっているのかっていうと、やっぱりそのカニッツァの三角形のその今の周りが明るく見え、周りよりも三角形が明るく見えるっていうことでもわかるように、このなんていうかな、図形の配置っていう関係性っていうか文脈によって、我々がここで見えてる白いものっていうのが変わってしまうわけですよね。だからそのどこかがどれぐらいの明るさに見えるかっていうこと自体も文脈によって変わると、これは当たり前の話なんですけど、それからこれについてはですね、もうちょっとその深い意味での文脈性があって、これ一度蓮沼には言ったことある、蓮沼さん、これどうしてこれがこっちの方が長く見えるということがリーズナブルなん、リーズナブルっていうか最もなんでしょうかって聞かれたらどう説明しますか？前に言ったことなかったけど、ね、言ったよね、なんか俺覚えてますか？そうか、覚えてないのか。
長い方がなんか延長性が発展性があると思
ってます。そんなこと確か言ってないような。これ誰か知ってます？なんでこの錯視図形で、このこっちの方が長く見えるという方がリーズナブルなのかっていうのも、実は我々 の脳が置かれている文脈で説明できるんですけれども、 違うでしょうか。ちょっと、長谷間の前の方な、先生の名前を聞いてまた忘れちゃいましたが。はい。そう、難しい名前ですね。信国さん、いかがですか。おぉ。なかなか鋭い。それがかなり近くて。つまり、この教室を見ていただければわかるんですよね。あそこの、要するに、こういうラインが見えるときっていうのは、向こうに引っ込んでるときなんですよね。わかります？身の回りのもので、こういうものが見えるときってのは、部屋の端みたいに、ああいう、なんていうの？向こうに引っ込んでる、向こうに引っ込んでるときに、こういうふうに見えて、こういうのってのは逆にここで言うと、なんだろう、あそこの壁みたいに、あるいはその塀みたいに、こっち側になんか、出っ張ってるものなんですよね。そうすると、もし、同じ、見た目が同じ長さに見えるというときには、物理的な長さとしては、はすまどっちが長いの？見た目が同じに見える、これとこれがあったら、もともとの物理的な長さとしてはどっちが長いんですか？ごめん。本当か？まあ一般には言えないけど、距離はどっちの方が遠くにあることが多いですか、日常生活の中で。
長い方が遠くに引っ込んで
る。そうですね。だから遠くに引っ込んでるものが、遠くにあるものが同じ長さに見えるってことは、そっちの方が大きいんですよね。そういうようなことが、文脈としてあって、だからその、そういうふうに見えるのがまあリーズナブルだと。いうことなんですけども、ということで何が言いたかったかというと、その、我々の意識の中であるものとして把握されるものってのは必ずある文脈を背景にしてそこにあるってことなんですよ。で、なんか、ちょっとこれ考えてもらいたいんですけどね。そうですね。
まあこれはすごいいろんな目に見える簡単なものをやってきたわけですけども、何がいいかな。絶対にもうこれはすごいものだと。つまりですね、僕はその、村上隆史の文脈主義に反対している理由っていうのは、まあ何回も書いてるけども、オタクだとかスーパーフラッシュだとか、これなんでそういう厄介な問題があるかっていうと、例えば陽子力って彼は言ってるわけでしょ。で、その、そういうなんか文脈によって、あるものの意味が見出されるところに対してあくまでも反対しているわけで、やっぱり芸術作品の凄さというのはそういう文脈には回収されない、なんかその作品の持っているなんていうかな、素晴らしい力というかね、そういうもの、まあ、私の言葉で言うとコーリア以外にないということをまあ考えていたわけだけど、でそこで厄介なのは、今ここですごく簡単な例で見たように、その脳の中で言葉にできなくて他の文脈につなげられないように思われるようなものも、実は脳の中では文脈をものすごくいっぱい反映して、生まれてるっていうことなんですよ。でそういうものに、なんかその、右の方に書いてあるその、記憶のシステムとかが影響を受けて、我々の中でその、そういうまあなんか感覚が生み出されちゃってるっていうことがあって、非常にそれが厄介な問題なんですけども、長谷沼君、例えば鳩。ハズマハトの絵いっぱい描きますよ。最近も描いてますか？はい、ハト、でも、ハズマのハトの絵はさ、なんか、いいよね。でも、その、いいよねっていう背後には、いろんな文脈が隠れてるはずですよね。そういう意味で言うと。どういう文脈が隠れてると思います？ハズマのあの、上の子、正確に言えば、ハズマのハトの絵ってのは、上野公園で遊んでいるハトを、スケッチしてる。しかも単独で描くんじゃなくて、いっぱい描くんだよね。今日作品持ってないか。
ああいう風な絵を見たことない。
そういうことじゃなくて、あれを 見たとき、なんかある印象を受けるわけでしょ、はい。でもその印象っていうのは必ず脳の仕組みとしては絶対にいろんな文脈を反映して、それをコンパクトにまとめたものに過ぎない。そういうことは原理的にはもう避けられない。ですが、村上隆史は例えばオタクとかスーパーマンとか幼稚欲ってことで、彼のああいう起死回生で作ってるフィギュアを文脈づけるわけですけども、
ひょっとしたら蓮沼も、これは芸術の本質とは僕は全く関係ないと思うけども、あの、鳩の絵をそういう形で文脈づけることに成功すれば、マーケットの中でより売れるかもしれないわけですが、あの絵の背景にはどういう文脈があると思いますか？じゃあ、ちょっと、じゃあ、これは精神無着はいいですか、これ。まだ実物見てないのか。
いや、見ました。
どうですか。どういう、じゃあ、いいっていうことは、まあ、結論として言うのはいいんだけど、どういう文脈付けで、これはいいと思えるのかっていう。
見たことがある感じというか、なんか、突拍子もない、抜けてる感じはないけども、でも、どっか、試験できるものがあって、矛盾相反したものが、あ、印象を持ちましたね。
うん。
人の枠組みみたいなのがなんかある感がね。
それって一番近いものは何ですか？他に、それに相当するもので、あのですね、今のポイントはまた、ウォーカーにもちょっと意見を聞きたいんですが、南さんと話しているときに、仏教の根本思想の中で、その、仏性って言葉はあんまり使わない方がいいとか南さん言ってたけど、子供の方がね、仏性に近い、仏性に近いっていうことを言ったときに、南さんこういう非常に具体的な例を出して、それはあの、非常に説得力があったんだけど、座禅をしていると、体の内側と外側がわかんなくなる。っていうんですよね。普通我々なんかその生まれた時、まあ生まれた時が大人になるとこの自分の内側と外っていうのは明確に区別されるように思うんだけど、だんだんだんだんその分かんなくなって、その禅の考案かなんかで、なんだっけ、あの顔を洗ってる時にお前はその外見の美しさに気をそんなに気を使うのか、なんで内面の美しさに気を使わないんだって言った時に、その禅の坊さんが内側とは何で外側とは何だって言った、なんて言うんですか。もっと難しい言葉で、難しい言葉で言うんだけどね。で、あの、座禅をやってるとそういうふうに、だんだんそういうふうになっていくっていうんだけど、それはまあ脳科学の立場から言うと当然のことなんですけどね、その頭頂葉のボディイメージだとか、その空間転移の神経細胞が変な活動をするからなんだけど、実はでもそういうなんかその内外の区別がついてない状態っていうのは生まれたばかりの胎児の状態なんですよね。その胎児っていうのは自分の体をこうやって触りながら、だんだん自分の体がどこまであるかっていうのを分かっていくわけで、だからその、蓮沼が言った、なんだっけ、とぼけているようで、突き抜けてるってのは、ちょっとまあそういう仏教の根本思想と関係してる。で、でもナイーブアートとは違うんだよね。ナイーブアートって文脈ありますよね。じゃあナイーブアートっていう文脈、同じ、共通するものあると思いますよ。ナイーブアートと、これ。
アウトサイダーとか、
アウトサイダーとか、まあ、なんか違いますよね。
あの、すごくこれ厄介な問題扱ってるんです。つまり僕はこの二つは関係ない傑作だと思って、それを感じてる自分の心の状態を信じるしか、信じるっていうか、まあ、ハサルマが、ほら、先週言ってくれたように、なんか、でもそれを作るって側に立ったらまた違う感じが浮かぶわけだけど、まあでもそれを信じるってことでしかアートっていうものの価値はないと思ってるんだけど、そこで厄介なのが、実は我々の脳はもうそういう感じっていうものを、過去に自分が引き受けたっていうか、経験した様々な文脈を背景にして、意識してる我々が気がつかないような形でそういう感覚を持たしてしまってるっていうところがあるわけですよ。いや、そういう厄介な問題が。ウォーカー君なんか
からあのバンカーアートでさ杉原がやったパフォーマンスも俺すごく感動したんだけど、でもその感動したっていうことを何のクエスチョンもなく受け入れているという感覚もあるんだけど、同時になんかなんで杉原のあれを見たら感動したのかってことについてはなんかいろんな文脈があるはずなんだよね。温度さんなんかないですか、この関係する。温度さんこれ好きですよね。なんで？とかなんか関係する。どういうことがあると思いますか。いやこういうのってなんかすごい無意識の中にあるものなので、いや。ウォーカー君なんかないですか。お前がこの中で一番理屈をこねるのが商売の人なんだから。藤本も
ライブアートっていうか、
いやこれ全部なんか、いやこれただ書いただけで別にそうだって言ってるわけじゃないですよ。
そのライブアートが村上隆さんの作品でもいいよ。そうするとどうやって人の像が違うんだろう。
いや、そういうこと言ってんじゃないですよ。つまり、いや、これ、俺はいいっていう判断、まあ、例えば、いい判断ですけど、なんかこの、像を見たときに何か感じるとしますよね。これ、個人差があると思いますけども、その、それを感じさせることの背景になっている文脈は何なんだろうってことです。無意識のうちの。つまりですね、色なんて単純なものなんですよね。で、色の場合は、まあ、単純なんだけど、その、色の恒常性っていう形で、そういう色という知覚を成立させている文脈はもう、かなり明らかになってきているわけなんだけど、こういうものについてはかなり難しいですよね、一般的には。複雑ですから。だけど何かあるはずなんで、その無意識の中にある何かそういうものをどれくらい意識化できるかなっていうことなんですよね。
いや僕なんかは結構、プラトンとか。
プラトン？
プラトンの話だと、ベリアの話ですね。
この像とプラトンのベリア、その関係は、
いや、そのまま北野さんっておっしゃった、なんだろう、俺はとにかく、小売屋としていいからいいんだっていうふうに、その心を信じるしかないっておっしゃったじゃないですか。
うん、
でこれは良くて、例えばその、誰か適当な人が、無弱性振動を作って、それがすごくダメだったんだけど、なんでそれがダメなんだろうって言った時に、例えばその根拠として、ビデオみたいなものが出てくるんだろうなって、哲学的で。
うん
っていう、
そのイデアっていうものをたとえ想定したとしても、それを作っている現実のマテリアルはものすごくなんか厄介な文脈だったりするわけですね。つまりなんか長嶋茂雄っぽい感じというのをよく私例出しますけども、あれもやっぱりそのイデアとしてあると考えることもできるけども、だからその長嶋茂雄っぽい感じというものはやっぱり日本人にしかわかんないものかもしれなくて、そうなると日本固有の文脈っていうのがその背後にあるわけですよね。そういう意味で言うと、プラトンで、イデアっていうのは、この像固有の問題ではなくて、すべてのある姿をして心の中に浮かぶものに共通して言える原理ですよね。おそらく原理的な立場を取れば、どんなものも、プラトン的なものとかイデア的なものであって、ただ村上隆のフィギュアだってそうですよね、そういう意味で言うと。あるユニークな感覚を伴っているっていう意味で言えば、
ああ、それはそう。
まあ、村上隆のフィギュアがプラトンの世界で占める位置もあるわけですよね。で、厄介なのはさ、それが、じゃあどういうものの、その背景に、つまりだから、沢田木の絵が、日本現代美術の中でやったのはそういうことですよね。まさになんかその、戦後の日本ってのは悪い場所という形で想定されて、でも、その中で芸術活動をするっていうことの中で、その戦後の現代美術、日本の現代美術ってのは、まあ、運命づけられていたんだっていうこと、の延長線上で意外と村上隆が何で出てきたかってことも理解しやすいですよね。その、例えば容姿のコンプレックスとかいろんなことの背景があって、まあ、ああいうのが出てくるってものすごく我々リアルに分かるじゃないですか。日本人のその、ある種の男がああいうなんか、オタクカルチャーの中で、ああいう美少女フィギュアを好むってことの文化的な背景はものすごくリアルに分かるわけですよね。そういうものに相当するものはこれあるんだろうかっていう、まあ質問と言ってもいいかもしれないですね。
なんとなくあっちの像、金像の方を見てるときの反応してる部分をちょっと今思ってみたら、
ええ、
やっぱああいう目を形にしろ、顔の形を決定にしろ、その人の精神性なり、こうその人の経験の、いや本人の経由があって
作
っていく感じがして、
うん、
そこを無意識の人に共有してる感じが
あ
って
、あそれは楽ですね。
ナインブラッドの方はそこの共有はちょっとまた別次元の方に、
うん、なんか今日言った中で一番まともな。そうだよね。いや、だからもちろんそうだよね。なんか、あるキャラクターを感じさせますよね。ちなみに、蓮沼くんが感じるキャラクターって何ですか？無茶苦の方。無茶苦の方についてどういうキャラクターを感じるんですか？
当時の鎌倉の時代、武士の末世っていうような、やっぱ、生身とその像を 見る人がいるっていう前提のもとで作るし、人々の思いが人にどう至らなかっていうのをやっぱ考えながら作る上で、なおこうじゃダメだってもありつつ、掘りたいっていう普通の欲求もありつつ、出てきたものがああいう形をしているっていうのは、
うん、
なんか先週言ったように固有性があるっていうことは、
うん、
あると思うんですが、写実性というか、
うん、
その一人の人間をこうモチーフとして作り上げられる感が していて、
うん、
ライブアートとしても割とそういうことはされない。
あ、なるほど。
印象があった。その 文脈主義っていうのは、要するに何でも文脈をつけられるってなことで、で本当にいいものは文脈では語れないんじゃないかってことを言いたい。
いや、俺はね、もともとはね、
うん。
でもそこで問題なのは、無意識の中には実は文脈があるはずだ。これは原理的にそうなの。脳の。
うん、
だから、強いて言えば、本当にいいものってなかなかその無意識の中にある文脈が極め尽くせないっていうか、
うん、
そういうものなんだってことだと思うけど。
それでもやっぱり言葉というか文脈で捉えようと今してるってことです
か？これにはいろんな背景があるんですよ。つまり、別にそれはしなくてもいいっていう態度もありますよね。あ、別にそんなことは、だから、そういうことは、しなくてもいいかもしれないけど。態
度としては、していけるもんだけしてみたい気はするのかなっていう。
こともありますし、それからやっぱりその、自分自身を問い直すとか、自己会議の運動ってのは絶対必要で、あのね、だから先週も言ったように、ベタ・マウア、バウアっていう人と議論したときに、彼女はその、ベネチアとかベルリンでキュレーションやってる人だけど、もう完全に政治的な文脈でアートを、キュレーションするし、語るわけで。で、彼女に対して僕はそういう、こういう形で批判をしたときに、彼女はその、自分の感性を信じる人は政治的には非常になんか、なんていうかな、まあ、ファシストっていうは言わないけどね、そういうものになりがちだっていうことを言ったときに、意外とそこは非常に本質的なポイントをついてると思ったわけですよ。だから日本の文脈で言うと、その、こういうものが良くて、例えば村上隆がいい、ダメだっていう言い方する人っていうのは、どうしてもやっぱり、ファインアート中心っていうかなんか、ある種サブカルに対して冷淡な人になりがちですよね。でも要するに、だから、いや、だから、つまりなんかさ、厄介だな、その、サブカル、いや、お前はそう思わないかもしれないけど、世間ではどういうリアルな実像があるかっていうと、いわゆるサブカルをいいという人たちってのは、実は同時に政治的には非常にリベラルな人が多いんですよ。実際のその私の体験としてこういう人がこういう、だからその問題ってすごくあって、つまりだからこれがいいっていうのはおそらく疑いようがないんだけど、でもそのいいっていう文脈がどこから来るかってことを疑うということは、なんかそういう意味での意味があるんですよね。つまりなんかそのだから、うん、だからお前も意外となんかさ、自分の直感というか感性信じる方じゃないですか。でもその背後に何があるかってことを問わないと、お前はファシストになる可能性があるわけだよね。いや、アーティストはファシストでいいって可能性はあるんだけど。
うん、そう、なんか、もうそこには、物と触れ合って、受け渡しみたいなものが行われちゃってるから、それだけで、なんか、もう、それを、なぜだって、解いていく必要はない感があるんですよね。
うん。
ゴッホの絵とかの方の文脈で捉えようと試みたところで、ちょっとどうしようもないなっていう、ある。
いや、それは俺もそう思うよ。
しようと思ってもやっとじゃないっていう。
だから先週見たより僕文脈ってのはものすごいなんか害を及ぼしてる気がして、僕はオルセイってやっぱり印象派の絵を見てすごいショックだったのは、僕印象派っていう世間で流通してる文脈とは全く違ったものをそこに感じて、その印象派っていう文脈が自分がそのモネの絵とかを本当に鑑賞するというかちゃんと向き合うということを邪魔してたなっていう感じ。だからそれは同じことが村上隆に向いて、本当はあの作品をただ無心で見るだけでいいんですよね、本当のこと言うと。でも一方でその無心で見たとしても、その中にその時に杉原が感じることっていうのは絶対になんか原理問題としての中で文脈がある、背景にあることは間違いないんだよ。うん、厄介ですね。ちょっと、せっかくだからこれやるか。これさ、意外とショックな論文なんだけど、この英語の厄介なやつ。これを終わらせたらちょっと、あとは、
フリーディスカッションみたいなの。これはですね、最新号のメイちゃんに載ってたやつなんですけど、決断ってありますよね。まあ、決断っていうか、決定。英語で言うとディシジョンメイキング。で、これをやってるところが、ドースラテラルプレートフロンタルコーテックスだっていう、まあ、論文なんだけどね。これ、どっかに出てるから見つけてください。ドースラテラルプレートフロンタルコーテックス。次はさ、お前、ここ、あるんだけどね、そういう場所が。
これ、どういう時に一番活動してると思います？っていうかね、
もうちょっと言うと、決定には、優しい決定と、難しい決定がありますよね。
例えば、次はで言うと、なんだろう。1万円、あ、じゃあ100万円、あ、100万円ただであげるよって言ったら、あげるけど、もらうかもらわないか決めてって言ったら簡単だよね。一方、なんだろうな。何にしようか。ちょっと言いにくいな。お前の好きな女の子が杉原と付き合ってくれるか、その代わりお前、芸大辞めて防衛大学校に入れって言われたらどうする？
それは、優しい。
え？え？優しいって、やめ、防衛大学校入んの？そうか。まぁ、あ、ちょっとじゃあ難しい決定をちょっと想像してほしいんですが、どっちがこの DLPFC っていうかその決定の中枢使ってると思います？
え？どうなんだ
ろう？そう、ここが決定の中枢なんだから、決定するときにここが活動するんだけど、優しい決定と難しい決定、どっちが DLPFC、ノースラテラルプレフロンタルコーテックスを活性化させると思いますか？
それはちょっとあまり
に
も意味わからない。
そんな変な質問かな。いやでもさ、一生懸命なんか決断しようと思ってうんって悩んでる時の方が、なんとなくその決定中枢が活動するように思うよね。てかもうだって全然考える必要もないことだったらあっという間になんか決まるし、うん、だから普通直感的に考えると難しい決定を下す時の方が脳の決定中枢は活性化して、優しい決定を下すときには、あまり活性化しないように思いますよね。そうでもないですか。でも、この論文は、その逆の結論を出しているわけで、これ、すごい不思議な話なんですね。優しい決定を下すときの方が、DLPFC は、活動が上がって、難しい決定を下すときには、この決定中枢が下がっているという。下がってるから、まあ、決定を下せないんだっていう。で、皆さんコピーちゃんと、ですね、どういう、これまた、くだらないって言えばくだらない実験なんだけど、これは刺激を見せて、それが、顔か、家か、フェイスか、ハウスかということを、判断させるんですね。決めさせるわけ。無理やり。で、B を見て、フィギュアの1の B を見ていただければ、いいんですが、左上のやつが顔だってわかりますよね。で、右上のやつってこれ、
家らしいんだけど、まあ家、見えます？で、問題はその、下の二つなんですけども、これな、あの、杉原くん、左下は何ですか、これ。フィギュア1の B の左下。フィギュア1の B の左下って何に見えます？
顔。
おう。じゃあ右側。うん。で、なんか厳しいよね。で、なんか、その、上はノイズがないんだけど、下はノイズを加えてて、要するに、その、上が優しい決定に当たるわけですね。つまり、顔か家かっていうのは簡単にわかるわけで、下側はさ、うんって考えちゃうじゃないですか。で、この時に、その DLPFC がどう活動してるかっていうのを見たのが、まあ、あの、細かいことに興味がある人は、ゆっくり後で論文読んでください。フィギュアの4なんですけれども、要するにですね、このフィギュアの4ボールドっていうのはその FMRI っていう血流量の変化を見るやつで、ここにデルタボールドって書いてある、うん、でこっちがパーセント、これ正解がこれに対して、でいろいろこうやってデータをさらけてるんだけども、なんか、流すとなんかこんな風になるっていう、ふうになってるでしょ。これ何を意味してるかというと、正解率が高いってことは、優しい決定だったわけですよね。で、その時の方が DLPFC は活動が高まってる。DLPFC ってのはどういうところかというと、その、前頭葉にあって、脳のところ、いろんなところに注意を向けてるところなんですね。なんか司令塔みたいなところなんです。だから杉原の前頭葉にこの DLPFC っていうところがあって、そこがなんか杉原が今どういうことに注意を向けるかってことを決めてるわけ。脳の中にいろんな情報処理が行われて、で、これが最終的に決定を下すときに活性化するんだけど、その明らかに優しい決定の方がこいつの活動が高い。これ何を意味してるかというとさ、なんていうかな、今日の VFC の話と関係するんですよね。普通我々はセルフっていうのがいて、杉原が、まあ、ここにセルフ、中枢があってさ、そこにいろんな材料を、決定のための材料を持ってくるわけだよね。他のもっと下位の部分から、例えば A、B っていう。で、このセルフが、まあ、例えば A だったら A って決定すると。で、そのセルフに当たるところが DLPFC なんですね。これが何を表しているかというとですね、多くの場合ですよ。多くの場合、杉原が何か決定しようとしているときに、杉原のそのセルフの中枢である前頭葉の DLPFC がやっているのは、単に脳の中にすでにある活動を、に参照してというか、なんか問い合わせをして、それで、その問い合わせの結果をただ単に自分が出力しているだけだということを意味する。つまり、このセルフの中枢では、何のその、なんていうかな、実質的な活動もやってないっていう。わかります？それって杉原の体験に合ってます？つまり、決定するのが簡単な時って、もうすでに答えは決まってるわけだよね。で、実際に決定するかどうかっていうのは、たまたま、今、だっていつ決定するかどうかっていうのはさ、たまたまその決定の材料に、いつ注意が向くかってことで決まるよね。で、向いちゃえばもうすぐ決定できるよね。だからそういうことしか、実は、杉原の自我の中枢はやってないっていう。ことが、この実験では示唆されるんですけども、どう思われますか、杉原君は。
DLPFC っていうのは、仕事っていうのはどういうこと
だ？つまり、これ、脳ってのは運動、感覚はいっぱい並列的に受け入れられたけど、一度にできることって一つだから、今何をするかってことを基本的にやってるところだと思えばいいわけですよ。だから結論は最初から決まってても、その結論をいつ自分の行動として出すかっていうのは、それはいろんな都合で変わるよね。
あ、
ゴーサイン
を出すって
こと？うん。
まあ、ちょっとイメージ的に言うとね。いや、なんで俺こういうことがすごく今日の、このテーマと重なるかっていうと、なんていうかな。つまりですね、脳の中にいろんな活動があるときって、その活動って自分ではコントロールしてないから、もうそれはすごいなんかいろんな環境からの。だからこの背景には環境があって、この A とか B とかいう活動の背景には、環境があって、要するに自分じゃないものがいっぱいあるけどね、ヨロタクシーって文化があって、歴史があって、そういうのがすごい影響を受けるわけですよ。だからこの無着と、精神の像を見ているときに自分が何かを感じていると思ってその感じていることはプライベートのことなんだけど実はそのじゃあいいか悪いかっていう例えばこれはいいか悪いかっていうのは A と B の判断だわなでそのときに自分が主体的に決めていることはほとんどないかもしれないって可能性があるわけなんですよていうかこれ別になんかこの論文だけの話じゃなくてまあ脳の仕組みをいろいろ考えるとそうなってきちゃうんだけどねだから、杉原のあのパフォーマンス、また例に出してもいいんですけども、ああいうことを彼が、君がやったってことは、ひょっとしたら全然なんか、杉原っていうその、なんか主体というものが、能動的に決定してる部分ってのは少なくて、こういう感じで、たまたまあの時ああいうものが出てきたっていうものである可能性が高いんだよね。それって OK ですか ?OK ってか別にいいいい、いいのいいのってか別になんか。いや、事実はそうだって。うん。もちろんだからさ、一番興味あるのは、この、わけのわかんないノイズを見てるときに、杉原が努力してなんか、あるいはその、津口の研究テーマで、フランシス・ベーコンの絵なんて全くわかんないわけで、あれを見てるときになんか、あれを理解しようとしてるときの感じっていうのは、おそらく DLPFC じゃないところが、頑張ってるんだと思うんですけどね、なんかその苦しさってのがありますよね。それは、そういうことはまだ脳科学で扱えないんですけども、その時何が起こってるかっていうことまでは、こういうデータからわかんないんだけど、でもほとんどの場合はおそらくこういうことなんだと思うんだよね。例えば、吉野家に行って、くだらないな。牛丼並みにするか重いにするかっていう、あれ、それはちょっとつまんないな。なんかそういう選択してる時っておそらくこういうことが起こってて。
でも、いいか悪いかって評価の問題になって。
うん。いや、もちろんいますよ。うん、
それは何とか何とか何とかであるっていう、こう、起こった現象を感想として述べるだけっていう立場を取る人もいるわけね。いい悪いじゃないですか、ちょっとその。
いや、いい悪いって言い方はちょっと良くないかったかもしれないんですが。
いや、僕はいるけど。
うん。
なんかちょっとわかんないんですけど、
はい、
そんなに問題なのかとか、
いや、問題は別にないです。
PFC がされてるのは、ちょんちょんちょんって、要するに例えばセンター試験を解くときのような、すぐに働いてるのです。PFC ですね。
うん。
すごい分かりやすいのと。
うん、まあ、
たぶん。杉原君がパフォーマンスするときは、そうじゃないところで多分働いてるんでしょう。俺はこういうパフォーマンスをしようって悩んでるけど、ちょんちょんって決めたわけじゃないんだけど、
でもさ、だからそこはちょっとまだ微妙な問題で、つまり、ちょんちょん、なかなか決まらないで、なんかそうか分かったっていうときには、すでにその A とか B とかいうものに相当するのが脳の別の部位でできているという可能性が高い。いや、別に、だから今日さ、その記憶の話あんまりもうやる時間ないんだけど、その記憶の問題とその創造性の問題ってすごく深く関わってるわけですよね。で、だからその、なんつったかうまく言えないんだけど、その、我々は往々にしてその、どうしようって悩んでる時に過重な意味を認めがちなんだけど、でもその、 どうしようって悩んでるときって実は大したことじゃなくて、パーティー行くときにはこれと同じことなんじゃないのっていう可能性が高いんだよ。どうも。わかりますその感じ。でも逆にそのどうしようって悩んでるときっていうのがないと、そのこういう A とか B に進むのができないのかもしれないんだけども。いや悩むのが好きな大川君としては違うか。いやこれすごい厄介な話なんだけどね。あ、もちろん。
科学の話。
いや、もちろん。
その A と B が出てくるという話ですけど、
ええ、
今ちょうど同業が2教級なので、3人教の中で一番最初に、お釈迦様はもう喋らなくて、弟子に喋ってるんですけど、
ええ、
弟子に喋るときに、お前に、お前にアルバーバが、吹くようにって言うんですよ、アルバーバって何かって言った
ら。アルバーバ。
アルバーバ。訳されると、ノーベンの A って言
われて。なんかちょっと、書いてくれませんか。
せっかくなので。
サンスクリットですか。
いや、どうせ読めないけど、気分を味わうために。
あれでか。
いや、あとちょっと残りの時間でなんかいろいろ喋ってください。
あ、いや、これ残り。
いやいやいや。それメソのやつ。アルバーバーっていうのがあるんですけど、で、このアルバーバー今ノーベンの A とかやったらって、だから仏の真実というふうに語られる。で、いろいろ一生懸命考えてるわけじゃないで。ギリギリのところで、なんか、お釈迦様の意に沿うっていうか、意に沿ってるじゃないですか。悟りに沿って、それこそ仏性に沿ってることを悟るとか話すためには、アルバーバっていうのをつかないんです。偉人人みたいなのをつかないといけない。
うん、
で、だから、環境とか文化とか歴史とかをスッと貫くようなところにアルバーバみたいなものがある。
うん。
だから、その、なんだろう、全部、例えば行動主義みたいに全部環境、文化、歴史に規定されてるんだみたいな言い方もあるけど、それを見抜けられるんだ。突き抜けられるんだっていうか、突き抜けたところに何かあるんだっていうふうに考えるのが仏教の立場だと思います。
うん。なるほどね。
だからそのさっきのこれの世人と無釈の話にしても、なんだろう、浅いか深いかっていう話だ。なんかそのいいって思うからには絶対文脈があるはずだよ。全く文脈がなかったらいい悪いって感
じ。そうだそうだね。
絶対どっかに文脈があ
る
って、絶対どっかに文脈があ
る
けど。村上隆をいいって思う文脈と、
うん、
この精神とかもだったと思うんですけど、100周年が素晴らしいと思うか、あるいはワークが素晴らしいと思うかっていうだけで、その、どっちの方が村上隆より絶対いいっていうふうに思えるのは、多分、それが、まあ、なんていうか、こういう価値的なことを言うと、具体的に言えないんだけど、まあ深層心理学的、仏教的に言えば、それが深いところにあるから、
うん、
だからその仏教の修行じゃないかというと、現実で真についているような煩悩みたいなものをどんどん落としていくところにあるんですね。だから、普通みんな六式だと思っているけど、その下に七式とか八式とかもあるでしょ、
うん、
そっちのところまで行くと、世界の見え方が違ってくる、
うん、
で、そこまで行った時に、あ、そこまで行かないとすごいと思えないようなものがある、
うん、
で、だからそのいいものっていうのは、
うん、
僕の理解ではその深いところまで行って、でそこにあるものに合致してるからってことですね。
うん。
複雑さとしてなんかそのシステムっていうことは結構問題なんですけど、
うん。
だから文脈的に考えて実はその単純な構造しか
できない。ああ、なるほど。それはいいね。ポイントとして重要ですね。うん。
うん。
なるほど。それ以上の生命原理ともつながりますね。生命ってのは複雑なもんだからね。うん。確かに傑作って生命的だよね。うん。なるほど。じゃあ、村上隆のあれはオタクの生命に過ぎないってことね。オタクにとっては命だけどね。うん。うん、ああ、そうか、そうだね。そう、オタクはまた逆に村上隆のこと怒ってるんだよな。うん、でも村上隆これだけなんかいろいろ考えるネタ与えるって意味で言うと偉大な人なんだよ。おそらく。ん？何ですか？本当？あんまりどうでもいい人？ でも極めて現代的な人だと僕は思うけどな。そうでもないですか。いや。
あ、時間が。あ、布施さんなんかありません、コメントというか。あります。
優しい設定と難しい設定の話
で、はい、はい、
あの難しい設定の方が実は、まあ、GPS の話は結構面白かったんですけど、
はい、
っていうのが、ある言い方をすると優しい設定っていうのが実は奥深いことなんじゃない
ですか。なるほど。
普通に考えるよりも、難しい設定っていう方が奥深いとか、
はい、
実は優しいっていうことのそれは、では森さんが前の両線の中の場合のことを、ある意味では評価して、その、あの本に当たり前のことしか書いてない。
はい。
でその当たり前っていう、それを読む先生に話したら、まあ、その、要するに凡庸と当たり前っていうのは違ってて、
うん、
で当たり前っていうこととみんな今までずっと格闘してきたんだよねって思って、
うん、
そういうその当たり前のこととか、その優しい決定とか、そういったことが、実は一番奥深くて何か、ということももしかしたらこの
点
も
示
唆してるのかなと思って。
なるほど。
面白い。
あ、あの布施さんと一緒にいらした。電話ですか、なんか。
ええ、いや、私も大変その点面白かったし、優しい決定、トロスキャンドルやって
る。はい。
そのあたりの一つの罠というものの、
ええ、
まあ、奥深さ
の。はい。
ええ序列化とか、そういうようなものをずっとこう考えてきていたときに、あまりこう難しくこう考えるんじゃなくて、やっぱり人の対人性とかな、こうやり取りの中でですね、まあ、反射的にこれをどういうふうにこう、
ま
さに設定していくのかということなんですね。そのあたりも確かにそうだなという、今お話を伺っててですね。
あ、そうですか。
うん、あの、そう、よかったです。
なんかあの、武蔵野五輪書って本当あれ心理学の本で、あの、文藝春秋で書いたんですけど、本当にあれ、実は五輪書ってちゃんと読んだことがなかったんですけど、読んでみるとあの、相手の動きとか心を読むってことで、極めて優れた心理学の本なんですよ、あれって。その武術、まあ、剣道を含めた武術におけるそういう、あの、武術ってスポーツの中でも非常に特殊なのは、その相手の、相手がいて、相手とのやりとりの中で非常になんか、局面が変わってってことですよね。だそこって本当にあの我々やっているのはその脳科学と認知科学の現代的な課題と共通するものがいっぱいあって、あの本当五輪書ってのはすごい心理学のものだなと思ったんですけどね。
その中でその無意識
ですね、
どうなすかというようなことをトレーニングしている。
ああ、はい、
意識的なんだ
よ。
だからやっぱり確かに心理学の領域かなと思います。
うん、どうもありがとうございました。それを受けて杉原君何か言いたそうです
か。難しいことを考えたり、意識がこう他人のことにとらわれていってる意味で、なんか無意識にすると優しい性格が出される時はすごい、なんか多くの実は捉えつつ何かの設定をしていて、無意識的にすることができているっていうことと、だから実はそっちの方が好きな脳がよく動いてるっていうのが、
優しく見えてるだけだってこと？
優しく見えてるってことは、実はもう、複雑な回路を一瞬のうちに捉えた状態で何かを決定していっているような。
なるほど。そうかもしれないね。いや、だから、やっぱりこういうことっていうのは、だからあんまりなんか、原理主義で一元論でいくとダメだってことだね。優しい昔もそうだし、なんか。という反省も込めて、毎週は池上さんが来るということを、杉原君に。
はい。
最初は池上隆が来る予定です。どうだろう。こんばんは。池上隆初めての人はいるかもしれませんけど、去年も来ていただいて、複雑系の人です。で、なんかぜひ、また去年来て楽しかったんで、今年も来たいとか言って、あの、公園が寒くならないうちに来たいと言ってて、来週来ますので、ということで。あ、じゃあ今年今日はこういうお会いします。